マーシーの旅の話。この番組は日本人駐在員のご子息に時差を生かしてオンライン指導します。学助会札幌丸山本部、小樽の秘境トレッキングツアーと英語プライベートガイドサービスホワイトツリー、小説シェーンの誤謬を Amazon Kindle で配信中、スンドメパターソンの提供でお送りします。みなさんこんにちは、ナビゲーターのクマです。マーシーの旅の話をリスナーさんの視点でいろんな角度から切り込んで深掘りをしています。マーシーさんこんにちは。
こんにちは。
はい、それではこれまでの話をおさらいします。
はい、
はい、2000年12月に札幌を出発し日本縦断ヒッチハイク旅行を成し遂げたマーシーさんは、その足で2001年2月に博多を出発しアジア横断旅行に出かけました。
はい、
はい、東アジア、東南アジアで一旦ニュージーランドも挟みまして西アジア、南アジアと長い旅を続けてきたマーシーさんは、ついにインドに入国しまして、前回はインドのかなり北の方にあります、ダラムサラという町、さらに移動して、マナリという町まで、バックパッカーの聖地と呼ばれるマナリまでやってきたというところまで伺いましたね。
はい、うん、そうですね。前回はインドでの大雪の中でホテルにチェックインしたという話だったんですが、
はい、
このマナリはですね、まあ、長居する予定はなくて、本当に一泊だけしてすぐ次の目的地に行く予定だったんですよ。ただですね、このあいにくの大雪で、もう今日はバス動いてないよと、宿の人に言われて、でゲストハウスの外に出てみると、もう辺り一面雪化粧、さらに30センチから40センチぐらい積もってるんですよ。
いやね、本当に大雪でしたもんね。
本当にだから車が走れない状況になってるんで、まあ、これはさすがに無理だなと思って、ですね、マナリの、ですね、旧市街であるオールドマナリっていう場所があって、まあ、そこもちょっとね観光ポイントになってたのでそこに出かけることにしました。
はい。
でオールドマナリは、2キロぐらい歩いたところにあるので、まあね歩いて2キロぐらい軽く歩けるところだから行ってみようと思って行ったんですが、まあもちろんこっちもね大雪で。街は基本的に機能停止状態な感じだったんですね。で大人はね一生懸命雪かきをしてるんですけど、その横で子供たちはねはしゃいで遊んでいて、まあ、なんならおじさん何人かもはしゃいで遊んでたような感じで、
この雪でなんかこう非常に正しい雪国の姿って感じしますね。
まあ多分おじさんはもう仕事今日なくなったからって言ってはしゃいでたのかなっていう感じがするけど、
無邪気でいいですね。
でまあ街をねブラブラしてると、なんかね安宿をやってるっていう安宿のオーナーでやって、うちの部屋見てかないかって言われて、まあ、別に暇してるからいいよって言って、ひょこひょこついてったんですよ。
はい。
そしたらその宿にすでにね、2ヶ月ぐらい滞在してるっていうイングランド人のおじさんバックパッカーに出会ったんですよ。でまあこの日はもちろんね大雪でその人も出かけることできないし、まあ多分ねちょうどよくなんか珍しい日本人の旅人がなんか宿に来たから、まあ、ちょうどいい時間潰し的な娯楽ができたかという感覚なのか分かんないですけども一杯やってかないかっていうふうにですねおじさんに誘われて、僕も別に何も用事ないからあいいよって2つ返事で、一緒に 彼の部屋で飲むことになりました。
なるほど、うん、ちなみに今更ですけど、インド入国後は基本英語ですか、マーシーさんは。
あ、そうですよ。
なるほどね、うんうん、うん、そうかそうか。そしてもちろんイングランド人のおじさんとも当然英語でやり取りすると。
そうそう、日本人以外は日本語通じないですから基本。
うんうんうん、うんうん、
まあイランみたいに日本語喋れる人がいますけど
あれはびっくりでしたね、うん、皆さんペラペラという
そうそう、
うんうん、おい、
で、うん、このね、
楽しい会話がね始まりますね。
でこのオールドマナリっていうね、また僻地までにどうやって来たのかという、ね、うん、お互いの話を、
うん、
とあっという間に夕方になり、
うんうん
うんうん、まあ飲みながら喋って、どんどん飲んで酔っ払って、すっかり酔っ払って、うん、ああもうでも暗くなる前に帰んないと帰れなくなっちゃうなと思ったんで、
うん、
まあ夕方になったんで、そろそろ帰るよって言って、うん、彼の部屋を出て、歩いて帰ろうとしたら、
はい、
またたまたまですね、一、
うん、
人の日本人の、
うん、
まあ男のフリーカメラ、フリーカメラマンをやってる人に会うんですよ。う
ん、へえ。
でね、こんなインドの僻地で、
うん、
偶然の出会いから、
うん、
まあお互い日本語で喋れるし、
うん、
あのストレスなくね、うん、いつも英語で喋るけど日本語で喋れるということで、
うん、
お互い多分日本語で話したい欲求が湧いてきて、
うんうん、
自然とじゃあ晩飯でも一緒に行きますかという会話になり、
うんうん、
近くのレストランに行くことになりました。
うん、
で何気なくレストランに入るとですね、
うん、
今度はですね、ダラムサラで再会した
うん、
チリ人カップルに再会しました。
うんうん、もう見たび出会いましたか。
そうそう、俺みたいな、
ね。もうよっぽどご縁ありますね、このカップルと。
しかもこのオールドマナリで会うとみたいな。
うん、いやいやいや、相当何かね、こう同じ場所に行きたい、
うん、
そのね、こう趣味が共通してたんでしょうね、マーシーさんとね。
うん、で彼らはね、ちょうど、うん、あのスキー帰りの、
うん、
アメリカ人の、うん、まあ50代か60代ぐらいのおじさんと話をしてたんですよ。
うんうん、
でそのおじさん曰く、この近くに実はスキー場があると。
うん、
でまあそんなね、大きなホテルがあったりとかするリゾートではないんだけども、
うん、
なんかなんだ、リフトが多分1台2台とか、あとロープ塔って言ってね、こう手で掴んで引っ張ってもらうようなリフトがあるようなスキー場らしいんだけども、まあこんなね、インドのこんなマナリっていうね、大変なとこまで来て、わざわざよくスキーするもんだなこのおじさんはと思って感心をしてのを思い出しましたね。
ああ、まあじゃあやっぱりなんかかなりマニアックなスキーヤーにとっては、
うん、
いい場所なんでしょうかね。
まあそのスキー自体もそうだけど、多分そのスキー、うん、そこに行くまでの過程も含めて楽しいってことですよね。
なるほど、うんうんうん、
そうで、もちろんね、僕もスキーヤーとしてはそのスキーの話も興味はあったんですけども、
うん、
それよりも日本語で話したい欲求の方が上回ってたので、
うんうんうん、
あの先ほど出会ったばっかりのこのフリーカメラマンの人と、まあ、日本語でね、うん、話しすることに専念しましたね、この時は。
はい。
で翌日ですね、ホテルをチェックアウトして、うん、まあニューデリー、今度、
うん、
インドの首都ニューデリーに行く予定だったんですけど、
うん、
その前に、うん、その前の日に出会った日本人カメラマンとあのお昼を一緒に食べようという約束をしていたので、
うんうんうんうん、
で、あの待ち合わせを予定していたレストランで、
うん、
お昼を飲みながら彼を待ってたんですけども、う
ん、ほい、
1時半になっても彼は来なかったんですよ。うん、
おーらららら、
うん、でまあ仕方なく、 うん、一旦ネットカフェに行ってメールチェックをして、うん、でそれで3時に、
うん、
出発するニューデリー行きの夜行バスに飛び乗りました、
うん、なるほど。あ、じゃあこの日本人カメラマンさんとはそれっきりと。
はい、
うん、ね、ちょっとねこの番組聞いていたら一体何があったんですかと言いたいですね。
そうですね、僕もちょっとね名前まで覚えてないんで何ともあれなんですけど、
うんうんうん、
はい、
じゃあいよいよ首都へ、
はい、
はい、
向かおうというとこなんですが、
うん、
バスが出発して、1時間ぐらいのところで、うん、ですね、検問がありました。
ほうほうほ
う。まあ、今までいろんな国でね、あの検問を受けた経験があったので、うん、まあ、検問は慣れたもんだと思って、うん、まあ、というのも普通は、検問っていうのは地元の人を対象にして、
うん、
まあ、僕とか日本人とかは大体怪しくないから、うん、あ、お前はいいよみたいな感じが多かったんですけども、
うん、
ここの検問はですね、地元の人っていうよりも外国人がターゲットの検問で、
うん、
外国人の乗客だけがまず、はい、降りてくれて、うん、降ろされて、
うん、
まあ、その夜行バスとかってあの下に大きい荷物入れがあるんですけど、
うん、
そこから自分の荷物出しなさいって言われて、
うん、
でこう荷物の中身をですね結構細かく検査されるんですよ。
おお、やっぱなんかじゃあ密輸関係のチェックなんでしょうかね。
うん、でその時はね分からなくて、
うん、
まあ、とりあえずでも今までの経験上すぐ終わるだろうと思ってはいはいってやってたんですけど、うん、
はい、
15分1人あたり15分以上きっちり検査するぐらいで、まあ、他にも外国人の人、うん、欧米人1人乗ってたのかな、
うん、
でもそんなに乗ってなかったか、 3、4 人か、
うん、お
でもきっちりねあのチェックして、
うん、
結構厳しいチェックだったんですよ。
念入りですよね。しかも1人15分で 3、4 人いたらやっぱり1時間超えるぐらいの、うん、
あでもね2人同時にやってたから、
あ、
まあ、それも30分ぐらいはかかってたかね。
うん、いやね、だいぶね、待たされましたね、じゃあね。
うん、で、別に特に問題はなかったので、またバスに乗って、うん、これでデリーに行けるなと思ったら、
うん、
バスが1、2時間走ったところで、また検問所が来るんですよ、
うん。
で、ここでも同じように外国人だけ荷物チェックはされたんですが、
うん、
前回の方が厳しくて今回はそこまで厳しくなかったんですけども、
うんうん、
まああの何だろう、今度はそのバスの下に置いてる大きい荷物っていうよりもバスの中に持ち込んでる手荷物だけ調べるという感じで終わりました。
うん、
なんか今までねこんなに外国人を何だろう、こう検問所で調べるっていう経験があんまりなかったので。
うん、
近くの席の英語の話せる地元のインド人に聞いてみて、見たところ、うん、なんでこんなに検問外国人に厳しいの、うん、っていう聞いてみたところ、
うん、
彼曰くこのマナリっていう町で、うん、あのハッシっていうのを買って、うん、麻薬を買って、うん、このニューデリーに持ち込もうとする外国人旅行者がいると、
うん、
でまあ彼らを見つけて、うん、多分お金を取るんじゃないかと、警察官、
うん、
だからまあこういう検査がマナリからニューデリーの間にはあって、まあ、まだ2回ぐらいはあるよって言われたんですよ、うん、で確かにマナリはですね、うん、別名マリファナの聖地と言っているバックパッカーもいたので
うん、
まあ、確かにそれもあったのかなと思いましたね。
そうですか。もしかしたらじゃあそういう栽培とかも近くでしてるんですかね、その原料となるやつを。
多分してるんじゃないのかなと思いますね。
なるほどね、そういうことか。
ですがその後ですね、検問は、 うん、2回ぐらいあるよって言われたんですけど、実際は検問はなくてですね、バスは止められることはなかったんですよ、うん、その後。
ああ、よかったよかった、う
ん。ただね、このニューデリーに行くまでの道のりが、大変だったんですよ。まずですね、道路がすべてこう舗装されている道ではなく、ガタガタ道も多々あったので、バスの振動がひどかったんですよね。ガタンガタンガタン。実際その振動のせいで、バスはですねタイヤ交換することになり、が夜中にストップしてます。それからね、バスの座席幅が、なんかインド人サイズのせいかね、これまで乗った他の国の夜行バスよりも、座席の幅がちっちゃくて、すごいストレスを感じたんですよ。
へ
え、まあ足が伸ばしにくいって感じですね。
あれですかね、その西アジアの人たちの方が、その南アジアや東南アジアや我々東アジア人よりもちょっと大柄だったりとかある、あります？
いや、そこまで全員がっていう感じはしないですけどね。まあでも、どうだろうかな、アジア人に比べたら西アジアの方がガタイいい感じはしますよね。
なるほどね。
あんまり野菜食べないからっていうのもあるのかな。
インド
は結構菜食の人多いんで、細い人多い印象ですよね。
なあ、そうなんですね。
そう、あとはね、さらにですね、寒い問題ですね。
もう常につきまとう寒さ問題。
そうで、隙間風がねビュンビュン入ってくるわけですよ、バスに。だからこの寒さ、狭さ、振動のね、トリプル攻撃によってですね、なかなか寝れなかったんですよ、この夜行バス。
なんかね、最近そういう眠れない夜続きますね。
そうなんですよ、だからもう結構ね、体が疲れてる中で、さらに間もなくニューデリーだというところのニューデリーの郊外でですね、ついにバスが故障してですね、もう動かないと。
もう悪路がたたって。
か分かんない、もともとボロかったのか分かんないけども
。もうね、長年の摩耗もあり。
で、道路の途中で降ろされるわけですよ。ここからはもう自力で行ってくれと。じゃそりゃって感じなんですけど。まあでもね、インド人も慣れた感じで、みんなね、そんなに文句も言わず、じゃあしょうがねえなって降りて、でそこからね、みんなそれぞれなんかタクシーとか捕まえて、自分の目的地に行くわけなんですが、まあ、僕はですね、その英語が話せるインド人と、ちょっとじゃあ途中までシェアしようよと、いうことで、オートリキシャっていうですね、日本の昔のオート三輪みたいな車をシェアして、僕はですね、目的地のニューデリーの安宿街へと向かいます、
はい。
で、そのインド人の彼は、もちろん安宿には泊まらないので途中で降りたんですよね。で、そして運転手に、彼をここに行きたいから、そこに連れてってくれと言ってくれて、まあもう言ったからあとは 寝てれば着くだろうなと思って安心してたんですよ。そしたらですね、途中でですね、
なんか
運転手の知り合いと思われる、謎に英語が達者なインド人がですね、途中でこのオートリキシャに乗り込んできたわけですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、乗り込んで開口一番何を言うかと思ったら、ニューデリーでテロが起こって、40人が死んだと。で、このまままっすぐ安宿街に向かう道は、そのテロの現場から近くて危ないから、とりあえず今日は近くのこの辺の宿に泊まった方がいいと。
あ、なるほど。
言われて、 彼が勧めるホテルに、うん、行き先を変えていくことに急遽なりました、
うんうん、はい、
まあ、確かにそのパキスタンの会の時にも話しましたが、
うん、
この時の3ヶ月前にはまさにね、そのニューデリーでテロが起きたばっかりだったので、
うんうん、
まあ、話にはね結構信憑性がありました、
うんうん
うん、で早速近くのホテルに寄るんですが、
うん、
安宿じゃなくて普通のホテルなんで、
うん、
もちろん値段が高く、
うん、
僕の予算とは全然合わないので、
うん、
その値段は泊まれないなということで、
うんうん、
このちょっとこの値段は僕は泊まれないから、もっと安いところじゃないと泊まれないから、うん、そっちちょっと安いホテルに行ってくれと、
うんうん
うん、言ったら分かったと言って、また違うホテル案内を、うん、違うホテルを案内されたんですが、
うん、
確かに前のホテルより安かったけど、まだまだ高い、普通に
2
つ星、3つ星クラスぐらいのホテルだったんですよ。
あ、
うん、でも夜行バスでね、こう全然寝れなかったし、
うん、
寒さと眠さでだいぶ判断力が鈍ってたんですけども、うん、その後も3、4軒のホテルをたらい回しにされて、
うん、あららら、
うん、だんだん僕もさすがに気がついていくわけですよ。
おお、
これは彼は、
うん、
なんだかこう高いホテルを斡旋してコミッションをもらうために安宿に行かないようにしてるんじゃないかと、
うん、
オートリキシャの運転手と、
うんうん、
あの日本人ボレるんじゃないかと、
うん、
いう感じで。
なるほど、オートリキシャの運転手とこの男と、そしてホテル側とが、うん、まあ提携関係に あるんではないかと。
うんうん。
おうおうおう。
でね、そのテロが起きて危ないからという嘘を口実に連れてってんじゃないかと。うん、まあこの時ね、別にスマホとかもないからね、うん、確かめる余地はないから、うん、こっちとしても。
そうか、
うん。で、結局僕もね、これ、安いとこに連れてってくれっていうのは、うん、安いとこ連れてってくれないから、
うん。
そもそも安い宿に連れてく気がないな、こういうやつらはと思ったんで、
うんうんうん、
いや、もういいと。俺はもう、そしたら、うん、ここから歩いてくから降ろしてくれと、
うんうん、
言って、オートリキシャ降りることにしたんですが、
はい、
そしたら今度はここまでいっぱい走ったから、
うん、
80ドル払ってくれと、
うん、
できたわけですよ。
80ドル、アメリカドルだとすると、まあ、8000円から1万円ぐらいなイメージですかね。
そうですね、
まあ、やばいっすね、
うん、いやこっちもはぁみたいな感じになって、うん、
ですね
結局ぼったくりかいと思って、
うん、
でさすがに僕もね怒って、そこで口論になり、さすがに全額は払わなかったんですが、
うん、
まあ、いくらかは払って、
うんうん、
彼らとはもうバイバイして、
うん、バイバイして、
はい、でその後またオートリキシャじゃなくて、うん、
うん、
人が運転する安い方のリキシャを捕まえて、
うん、
で安宿街に向かいましたと。
はい。
で、もうすごい寒かったし眠かったし腹も立ってるんで、うん、とりあえず安そうなゲストハウスにチェックインして一眠りすることができましたと。
はい、うん、やっと、
うん、で起きてからね、
うん、
この宿の人に、いやところで、うん、このニューデリーでテロ起きたって朝言われたんだけど、どこであったのとかって聞いたら、
うん、
何も起きてないよそんなのみたいなっていうことを言われて、
うん、ああ
まあ常々先輩の旅人たちからはね、うん、インドは旅するのは大変だよと聞かされてはいただけにですね、
なるほ
ど、ニューデリーっていう町の洗礼を浴びせられた気分でしたね、うん、まさに。
ああ、やっぱりこう首都となるとちょっとその辺の、うん、なんていうかハードルが上がるというか、
う
ん、
そうそうそう、
ああ、こうね、巧妙な手口になってくるんですね。
そうそう、なのね、隙があるとどんどん、
うん、
入ってくるというインドの厳しさを身をもって経験した第1回目でしたね、
う なるほど。このまた40人っていうね、うん、数字が何とも信憑性ありますもんね。
うん、
本当臭いですよね、
うん、
あんまり何百人とか何千人とか言われたら倍ズバですし、
うん、
1人2人だとビビらないし、40人ってなんかいかにもありそうですもんね、
うん
うん、またね、私もね、まあ、この頃はもちろん普通に日本にいましたけども、2001年2002年頃って本当にテロって言葉がすごいパワーワードでしたよね、
うん、
やっぱりこう、うん、これからテロ増えるぞっていうムードもあったし、しかも本当に増えてたし、
うん、
まあましてそういうね、外国旅してたらこういうこと言われたらコロッと信じてしまいそうですね、私なんかは、
うん、
いやーそうですか。じゃあいよいよインドの首都ニューデリーと、
はい
はい、その話じゃまた次回伺っていきたいと思います。
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのご感想、ご質問をお寄せくださいますと大変励みになります。番組紹介ページにあるアドレスへのメールか、または Facebook ページへのコメント欄でお願いいたします。